でも中には、まあ、明らかに間違った見方をしている人もいますよね。
間違った見方っていうと、
選手の迷惑になっても選手を追いかけ続けている人、まあ、あえてこの場ではそういう言い方をしますけど、はい、まあ、見方によってはストーカー的な追い方をしちゃう人、
サッカーを見に行ってる人じゃないってことですね。
そう、まあ、別に自由なんですけど、しても明らかに選手の迷惑になっている、ホームで、もうそれでプロはそのプロ意識が高ければ高いほどそういう人たちに対しても当然しっかり対応はするんですけど、それも明らかに間違ってるでしょうっていう人を、まあ、実際見ますよね。皆さんそういうの見てると思うんですけど、そういう光景を。だから僕、バスを囲むとかっていうことに対してその仕方っていうのは、僕は一概に僕バスを囲んじゃいけないとかっていうのもどうなのかなって思う時ってあるんですよね。だから僕2007年なんか優勝させたのは僕サポーターだと思ってるし、バスを囲んだから、
大宮戦の後ですね、
はい、僕はあれはもうその賛否両論あるのを承知で言いますけど、僕はあれはあのシーズンっていうのはやっぱり一つのきっかけとして、サポーターが優勝するためのストーリーを動かしたんだなって。
その行動っていうのが、なんかチーム現状を憂いて、はい、ああいう行動に出たっていうことは、僕は大いにありだと思いますね。はい、
そうなんですよ。だから僕はすごくやっぱりそういうポジティブに捉えれば、それだけやっぱりチームを勝たせたいと思ってるわけですよね。
でもそれが変な形で成功体験になっちゃって、はい、何かあった時に囲めばいいっていうか、何かあった時に成功して囲んでしまうっていうのは良くないですよね。で、まあ、どうも、もうまたこれで勝てない時期がついたら囲んじゃうよっていうようなつもりでいる人が現状いるわけじゃ
ないですか。な
るほど。それは明らかに違いますよね。はい、
そうですね。だからいろんなやり方あると思うんですよ。だから僕ジョルジーニョリーグ戦振るわなかったですけど、やっぱり自分たちはチームをサポートするよってことで、そのすごくいい光景だなと思ったのは、もう弾幕が常に飾られてるところで練習をしてたりとか、
そうですね、あれずっと出てましたね、
はい、あれはすごく嬉しかったですよね。もう見てて、これは正しいサポートの姿だろうなと思って。
俺たちが共にいるとか、そんな
そうですね、はい、そういうのは本当に嬉しかったし、で、まあ、実際に僕もジョルジーニョとアユトンって日本にゆかりのあるっていうか、そういうスタッフたちやっぱり見送りにどうしても行きたいなと思って空港まで行きましたけど、彼らも日本に対してのその思いっていうか、本当に報道されてたのと全く同じことを言ってくれたんで、また大丈夫って、また帰ってくるから、これは永遠のさよならじゃない、すぐ来るから、嬉しかったですね。もう本当にもう少し終盤やっぱり良くなってたからこそ、
もっと半年シーズンがあればなって
思いますよね。いろいろそうですね、まあ、選手との距離が近すぎたことでのちょっと失敗もあったのかもしれないけど、
やっぱりやり方、独特な部分っていうのはありましたよね。もっと練習はした方がいいんじゃないかって思う部分もありましたし、
あとはそうですね、キャンプの入り方とかも、その報道されてるものとかオフィシャルサイトとかから見ることからでもやっぱり全然違ったと思うんですよ。やっぱりオリベイラの時はフィジカルからグワーッと入って、で、まあ、しっかり休ませて、で追い込んで戦術的なものっていうのは後からつけていくっていうようなイメージだったんですけど、ジョルジーニョはそういうこと、フィジカルの要素よりもやっぱり戦術っていうか、そういうことから入ってましたよね。選手を把握するっていうこととか、
そこまでの準備は自分たちでやって、そうですね、当たり前ぐらいの、
すごく使ったじゃないですか、選手を、
はいはい、最初の頃は本当に結果は出なかったけど、あの辺はワクワクしましたけどね。
そうですね、把握したんだなとか、だからこの選手次どうやって使うかなとか、
当然鹿島はキャンプの始まりが毎年遅いんで、はいはい、組み合わせが良くなかったかなっていうのもあります、ね、はい、まあ、その毎年天皇杯元旦までやるつもりでやってるから、シーズンスタートが遅くなるのはしょうがないんですよね、はい。
だからもしその本当に重要な代表戦とかがあって、代表に、まあ、近年それがあんまりないんで、気にならないんですけど、まあ、いずれはそういう選手も予想されるのは大迫とかが入ってくるんだろうなと思ってるんで、そうなった時にはまたこうそれを把握した上で 監督のこう、まあ、力量が問われてくるのかな
という、まあ、理想言えばそのいない、そのポジションのレギュラーがいないときに、はい、サブの選手がその座を奪う以外に実力を発揮してくれるっていうのがベストですよね。
そうですね、はい、
すっかり鹿島の話ばっかりですね。
やっぱり好きですからね、なんだなんだ言って。
やっぱりその基本的にはその日本でいろんなスタイルをこう取り込もうとしてきたわけじゃないですか、
はいはい、
そのドイツ的なところから始まって、はいはい、でもやっぱりそのブラジルの影響っていうものもあって、はい、っていう中でやっぱりその目指すところっていうのは基本的にはブラジル、サッカーっていうものはブラジルに変えるというか、う見習うべきものはブラジルに最もあるっていう風なスタンスということでいいんですか、トモさんの場合は。
そうではないですね、必ずしもそうではないと思ってます、はい、
いやブラジルになったらいいっていうことではない
んですよ。ないです、全くないです。それはもう日本独自の文化を作るべきだと思ってます。だから日本人のいいところはやっぱりこう真似をするのは非常にうまいですよ、でだからそのソニーとパナソニックの比較があるじゃないですか、業界初っていうものと、まあそのいい表現ではないですけど二番煎じって言われるものでも、もう絶対に壊れないものっていう、どちらかって言ったらやっぱり後者の方がすごく強いですよね、日本製品っていうか優秀なものと。
ソニーはうちの開発部みたいなもんだよみたいな、そんな話もありましたね。
そうですね、でもそれってでも重要じゃないですか、だから僕はそのいいとこ取りっていうかその文化の吸収っていう意味では勤勉なところ、日本人の勤勉なところを生かして、そういうまあ日本人にすごく都合のいいことっていうか、まあ、どんどん吸収するべきだと思うんですよね。
やっぱりその持ってるものを活かせるようにするためには自己主張して、
そうですね、
自分のその武器っていうものがあって、はい、まあ、それをもっと使ってくれっていうのもあるだし、
はい、
一方でその武器だと思ってるものよりももっとお前いいものを持ってるんだからこれさんはいいじゃないかっていうふうに、
はい、フットブレインで外国人の方がいろいろ指摘をしてたじゃないですか、アフリカは無身体能力が高いから怖い怖いっていう報道されてるけど、逆にあの敏捷性の高いで持久力っていうかそういうものに長けてる日本のチームの方がよっぽど怖いよって向こうはそう思ってたりとか、
相手が違うから恐れてるんだったら違う相手から見たらこっちもそれだけ
恐れられてるっていう、はい、それってもう武器が違うっていうことで、お互いがそういうものって逆に日本がワールドカップに出たことで、対戦国もリスペクトしてくれてるわけですよね、だから絶対に何かそういうあの吸収できるものとか、あの逆に捨てなきゃいけないところとか、やっぱりいろいろ文化を作ってくれてはあると思うんですよ、
いやそのリスペクトっていうのは馬鹿にならない財産ですね。
そうですね、
2011年は震災の影響に流れちゃいましたけども、はいはい、南米の南
コパアメリカですね、はい、
あれまた声がかかってるなんていうのも聞きますし、こんなところに呼んでもらって真剣勝負ができる気なんてそんなにないですよね。
そうですね、コパアメリカは本当にあの行ってたら変わってたんじゃないかなってやっぱり思うんで、2011年に全然トルシエの時にコパアメリカに参加した時に、そのホストカントリーのパラグアイに4点ぶち込まれた時とか、あのロッケサンタクルスにやられた時なんかはもう強烈でしたけどね。これがもうその真剣勝負の
強豪国と真剣勝負する
国際試合の、はい、だからじゃあそのアジアカップに他の大陸の国を呼べるかどうかなんですよ、
まあ、あと呼んだとしてもどの程度本気で来るのかっていうのも、
そうですそうです、だから、次に日本開催でアジアカップをやるチャンスが来た時に、じゃあゲストでヨーロッパだ南米だって、しかもチャンピオンを呼ぶだけの、はい、それもう僕そういうことだと思ってるんで、文化作るっていうことはそういうことだし、リスペクトして本当にもう最強チームをそういう強豪国が送り込んできてくれるような、それがもうビジネスになってもいいわけじゃないですか、
まあ、そこまで含めての国としての力ですからね、
はい、だからそのシンガポールは、自分の教え子はシンガポールに行ってて、そこでいろいろ話を聞いたことから、そのシンガポールのいきなり開幕前にボールが5号球から 4.5 号球っていうボールに変更になったと、これはなんでかっていう話になった時に、でやっぱりどうしてだと思うっていう逆に質問をこうしたら、あのやっぱり シンガポールも国民というか、まあ、シンガポールはプレミアリーグをすごくリスペクトしていると、でもうテレビもプレミアリーグしかやってないと、もうそれぐらいもうあのイングランドのサッカーにすごく影響されていると。そうするとやっぱりあのクロス、長いクロスが入ってきて、大きいフォワードが体ぶつける姿だったり、ミドルシュート、ロングシュートがガンガン飛んでくる光景だったり、そういうのにもうサポーターが、はい、あのもう本当に求めてて、あのだからゴールを入りやすくするとかそういうアイデアでもうそういうルールまで変えてしまうっていう。でシンガポールなんかはどちらかといったら代表強化よりも目先のリーグ戦での、あの観客のその収入だったり、そういう富裕層に対してのそういうエンターテインメント性っていうか、そういうところでの興行収入をこう、あのそれがもう全てなんですよね。だからそういう文化の違いみたいなものを感じたし、
面白いですね。
でもそういうもんだと思うんですよね。その国の文化を作る
って、もう、まあ、それがおかしいともいけないともっていう話じゃないですね。
そうですね。だからシンガポールはそういう意味じゃもうスタイルを確立したんだろうなっていうのは感じました。
はい、現在進行形の話なん
ですね。そうですね。それも昨年2012シーズンの開幕直前にボールがいきなり小さくなったって話だったんで、でその。あの代表チームがそのまま他の国の代表チームがそのままリーグに参加してたり、あの日本人のチームがこうアルベレッツ新潟シンガポールみたいなチームが参加してたり、もうある意味お客さんが入って熱狂してくれればそれでも OK なわけじゃないですか。逆に面白いサッカーっていうのは彼らの中の価値観でそういうものが面白いサッカーだから、仮想敵国みたいなものがもうそのままリーグに参加してるっていうか。
でもそういう、まあ、思った発想を実現に至らせるまでの瞬発力っていうのがもうちょっと日本にもあってもいいなって。
そうですそうです。
昔からよく言われてるじゃないですか、外国人枠しかないチームなんていうのがあったらば、その世界との距離を縮める上ではいいんじゃないのって、 J リーグはそういうチーム、リーグがそういうチームを一つぐらい運営してもいいんじゃないのみたいなのがあって、ちょっとやってみればいいじゃないって思うんですけども、そういう気配はないですよね。
まあどちらか
やる話じゃないとは思うんですけ
ど、そうですね。だからスタートの時にそういう動きがあったらまた変わったかもしれないですけどね。ただ間違ってる方向には進んでるとは思ってません。だからあのフランチャイズ制だったり、その、まあ、そろそろ企業名に関しては柔軟に対応してもいいのかなと思ってるんですけど、まあ、ブラジルでもありますからね、企業名が思いっきりチーム名になってるところとか、そこはもう柔軟に対応してもいい時期に来てるのかなっていうのは感じます。逆に企業名が出るんだったらお金を出すよって言ってる、まあ、某新聞のグループがあったりするわけじゃないですか。それだったら全然 OK だと思うんですけどね。
やっぱりその多分秋春戦なんかに関しても、はい、現状のその J リーグっていうものが頭打ちになってる中で何か変化を必要としてるっていう発想があるとすれば、はい、今言われたような方法っていうのもありですよね。
そうですね。
多分ドラスティックに変わる割には秋春戦で散々指摘されてるような問題点っていうのがない分だけまだやったらいいんじゃないのっていうふうに言える点
ですよね。そうですね。だからジェフなんか企業名なのになんで誰も指摘しないのかなJR イースト古川じゃんっていう、でもそれってあの噂の古川だから許されたのとかってやっぱり変な勘繰りが出てきちゃったりするじゃないですか。そうじゃなくて、なんていうか本当にもっとポジティブに、もうその20年経ってあの地域へのフランチャイズっていうところでは
最初の理想はある程度実現
して、で条件をつければいいんですよね。あの同じ町にホームタウン、同じ町をホームタウンにしてるチームが2チーム以上あれば1チームは企業名なのっていいよとか、そういうような条件つけて出てくればいいんじゃないかな。
なるほど、
はい、だからその移転しちゃえばいいんですよ、そういうやりたいクラブは。今までのホームタウン
先客がいるところに行ってしまう。
そうです、そうです。
問題ない。
新しくチーム立ち上げて、そういう企業がチーム立ち上げて、その J リーグ参入目指してもいいし。
そうか、そういうふうにするとダービーが生まれたりしてっていうふうな。
だから憎まれ者みたいなダービーマッチになってもいいわけじゃないですか。その
分かりやすい対立構造っていうのは、面白みがありますよね。
はい、それでいいのかなと思ったりするんですけどね。それが日本の文化だってなった時に、 楽しいと思うんですけど、うん、
あとはそのチームの方が価値を高めることによって、はい、例えばその新日鉄住友が、
はいはい、
あのじゃあうちはアントラーズっていう社名に変更します
よっていう、そうです
そういうパターンっていうのも決してない話じゃないですね。
そうですそうです、それがブランドになっていったら世界中にアントラーズってなって、とかっていうことにもつながってきたりするじゃないですか。
それになった時に企業にはダメなんだけどもっていう話が、
そうですそうです、
じゃあどう整合性取れるのっていう話ですよね。
そうですそうです、はい、それはもう楽しいですけどね。だからそれこそじゃ あのトヨタっていうも地名があって、
はいはい、
スタジアムの名前が町の名前なのか企業の名前なのかトヨタスタジアムすごく分かりづらかったりして、
英語表記になっちゃうともう完全に、
ね、うん、そうそうそうそう、でもそういうのと一緒でもうチーム名とも企業が一緒だったとか、もうそういうことに関してはそろそろ柔軟に対応してもいいのかなとか、
まあ、その一つ読売のオーナーが存命中はちょっとないのかな、
ちょっと読売って言っちゃいましたね。
あ、言っちゃいました。まあ一例としてのですね。
でも僕そのあれだけのそのメディアに対して影響力を持ってるとかリスペクトして、でましてや僕その共存共栄プロスポーツの理想っていうことを考えたら、力を借りてその野球界でもその力がある中で力を借りてやっていくっていうのはすごくいいことだと思ってるんですよね、うん、
まあ、そのすごく分かりやすいヒールになる可能性がありますよね、はいはい、それで資本投入して一気には有名選手を呼んだりっていう、今の中国のリーグにあるようなチームが突然 J リーグに現れるっていうになったら、
はい、
他のチームそれであっさり負けるわけにいかないですよね。
そうですね、でそこで逆に問われてくるじゃないですか、本当の正しい育成につながってるのかどうか、うん、でそういうことが起こると何が起こるかっていうと代表チームが強くなるんです、
うん、
それであのサポーターの目も超えてくるわけじゃないですか、
うん、やっぱりそうすると今ちょっと綺麗にやろうとしすぎていて、はい、もっといろいろやってみた方がいいんじゃないのっていうことが
言
えな
くなってる、最近は保守的になってますよね、うん、であの本当にお金がないお金がないっていう話がすごく聞こえてくるんですけど、逆にそういうやり方をしてポジティブにこうお金が集まってくるんであれば、僕はそれはすごく自分の中ではそういうことをやってほしいなっていうのは思います。
やっぱりそうすることによって例えばあの愛媛 FC なんかが大王製紙が胸スポンサーを降りるっていうような話になって、はいはい、かなり厳しい事態じゃないですか、
はい、
っていうようなことも避けられるとすれば、
そうですね、
そのもっと広げられるはずですよね。
そうですね、
まあ、とかその企業に頼っちゃうことによってその企業がいざやっぱやめますって言った時にいつもさっきも行かなくなっちゃうチームが増えるっていうのは怖いですけどね。
僕もしっかり調べたわけじゃないですけど、フラメンゴのスポンサーがペトロブラス、昔ルーブラックスって入ってて、ペトロブラスってあのガソリンスタンドなんですよ、ブラジルの国営の。だからよく皮肉られてたんですよ、フラメンゴのスポンサーはブラジルのもう政府がついてると。でもなんかそういうのでもいいのかなと思ったり、はい、
それはいろんなチームがあっていいよっていう
多様
性に対する寛容さですよね。そういうのが入ることによって、
はい、
今ある規律が乱れてしまうっていうことを必要以上に恐れているんじゃないかって。
だからそれは悪しきなんていうか、もっとその柔軟な対応っていうか、ワールドワイドにあの日本のサッカーをもう一つその階段をこう上るステップアップしていくっていうために、そういうオープンにしていく必要はあるんじゃないかなというのは感じますね。だからブラジルでそのローザーノパウリスタっていうクラブが、
はい、
あのできた時に、ローザーノってその一つのその企業のグループ名なんですけど、もうチーム名に思いっきり入ってるんですよね。まあ、パウリスタっていうのはその江戸っ子みたいな意味で、サンパウロっ子みたいな。でローザーノパウリスタって企業名と、そういう、まあ地域名とはちょっと違うんですけど、そういうチームが出てきて、ああなるほどなと僕すごく納得したんですけど、これブラジルだからできるんだよなと思って、はい、そういうやり方はありなのかな。だから例えばヴェルディって言っちゃいましたけど、例えばヴェルディがそういうなんていうかホームタウンを移してでも、まあでも今はそのまんま FC 東京のあれがあるんで、そのまんまもう読売ヴェルディってやって、もう本当にヒールになって、それで J1 に上がってきたら面白いなって思うんですけどね。
まあなんて今夢のない状況になっちゃってますからね。
はい、
そうですね。まだにヴェルディって言えば、カズはもういないんだよねみたいな話っていうのはよっぽど
多分その
能力が足りてないかなと思う。
コア当時からいたコアなサッカーファンからしたら、そのワーキャー族って言われるような人たちが淘汰されたっていう意味では手放しでは喜べないですけど、嬉しいっていう感情を持った人がいたのは事実でしょうね。
でもその残ったものの少なさを見たときに続行したんじゃないですか。
そうですね、はい、それはそう思います。
今は割とその若手中心の面白いチームになってますよね、はい、
そのでもなんで残れたかって言ったら育成がしっかりしてたからですよね、うん、で育成部は今でも健在だし、
うん、でもそれがゆえにまた移転っていうのもやりづらい
って、はい、もうそのさっきは移転って言いましたけど、移転しなくても今できるわけで、うん、で読売っていう名前がついたら絶対面白いと思うんですけど、フランチャイズ的な、はい、なんかでこういろんなところにこう日本各地にまあいろいろ育成部を作ってもいいと思うし、今もまあ多少あるんでしょうけど、それをさらにこう広げて、
その幅を広げるっていうことでチームも増えて裾野が広がるっていうことのメリットも大きいですよね、
はい、だから必ずしもホームタウンの中から、もうそれは理想ですけど、ホームタウンの中から選手を育てていこうって、そこじゃないと育てちゃいけないんだっていう見方も危険ではありますよね、う
ん、で鹿島なんかにしてもつくばにアカデミーを持ったりとか、はいはい、あとは成田の方でもサッカー教室を始めてっていう風に、
その協会が反対したっていう噂がありますよね、
ですよね。
でジェフが選手が集まらなくて困ってるわけですよ、なんでジェフが集まらないかっていうと、選手取られちゃうんですよ、いい選手を。どこに取られてるか、取られてるっていう言い方したら変ですけど、
流出してるっていう、
流出したら鹿島に行ってる、柏に行ってる、 FC 東京に行ってる、全部その通えるんですよね、 FC 東京に。
FC 東京なんかも花町あたりにも、
はいはいはい、
そういう、スクールやってるのかな。
そうですね、だから桜だったり四街道だったりっていうところから柏に行ってる子がいるわけですよ。もともとはジェフに行くであろうと思ってた子たちが、で成田からはやっぱり鹿島に行ってるわけじゃないですか。
鹿島に行くのも千葉に行くのもそう変わらないですか、
ね、で柏にも行ってるんですよ、成田から、でやっぱりジェフは出遅れてしまってる。
ジェフってジェスに落ちた翌年ぐらいにユースのコーチ減らしたりとかして、
ね、よくご存知ですね、はい、であれはなんか噂によると、その育成部のコーチたちがトップの選手に詰め寄って、お前らが落ちたから俺たちが切られたんだって詰め寄ったっていう噂もある。
あ、修羅場感が、
はい、でもまあ本当に生活っていうかもう本当にかかってるんで、そういうことがあったとしてもおかしくないんですけど、
まずでもその財産であるべき育成のところから切るっていうのはまずそこは間違ってると思います、ね、
うん、そう思います、はい、ただもうビジョンがはっきりしてないんですよ、このビジョンというかクラブのビジョンというか、それはさっきの話と前後しますけど、やっぱり、まあ、ジーコっていう存在がいたから鹿島は上昇っていうのを掲げて今までそのずっと来てる。しかもそのジーコがいた時にファーストステージに優勝したっていうインパクトがものすごく強いんですよ。もう絶対にこれはもう揺るがないですね。それがあったから今があるわけで、レッズは逆に劣等感から来てますからね。あの時も最下位だったから、で昔はって語れるサポーターがいて、実際に J2 にもレッズ落ちてるし、うん、まあ、レッズにはビジョン感じないですけどね。
そうですね、うん、
僕がそんなことを言ったらレッズの人に怒られそうですけど、内部の人に。
でもやっぱりその、まあ、内部はともかくサポーターに関してはもっとできると思ってる人が多いですよね。
そうですね、う
ん、だからフロントに関しては満足してる人は少ないはずですし、
うん、そうですね、
普通言っても何ら問題はないと思います、ね、
いやもう
それこそ裏にしても本来持ってるポテンシャルを生かしきれてないっていうのはもったいないんですから、
ね、そう考えると神戸なんか残念でしたよね。あれだけの戦力補強して落ちるっていうことは、でもそれって何か問題があるわけじゃないですか。
現場とお金を出す人の間に意思疎通ができてなかったというか、意思疎通をそもそもするような環境がなかったとか、いろいろと漏れ伝わってきますよね。
そうですね、だからまあ、これも話少し戻りますけど、そのさっきのヴェルディの話じゃないですけど、レアルであったりチェルシーであったりっていうような立場にヴェルディがなればいいんですよね、ヒールに。でレッツだってそれになればいいわけですよ。そういうクラブがあっていいわけで、読売ジャイアンツをっていうような言い方をする人いますけど、それとちょっと違うんですよね、そのサッカー文化でいうと。まあ一番分かりやすいのはレアルですよね。そのフットブレインでも あの勝村さんが指摘してましたけど、当時白いユニフォームっていうのがもう非常に貴重だったと、うん、でそういう中でその白いユニフォームを着たレアルっていうのは、そういう貧民層っていうか、そういう人からも格好のこうなんていうかヒールになったっていう、
はい、
そういう歴史もあるわけで、うん、もうだからそのいい意味での古豪復活で、ベルディがあの緑のユニフォーム絶対許せないんだみたいな、そういう歴史が出てきたら、うん、これ本当に日本の文化になると思うんですけどね、うん、
そうですね、やっぱりそこにもう一つ大きなストーリーが生まれますもんね、
はい、そのストーリーっていうのが少ないですよね。今もしストーリーがあったとしたら、やっぱりそのまず、まあ、鹿島みたいなそういう 99.99% ダメだっていったチームが優勝したり、ベルディっていう絶対的な強さがあったり、やっぱり鹿島対岩田のダービーマッチっていうか、当時のナショナルダービーみたいな試合があったり、でもまだちっちゃいものがこうあってて、本当の大きい歴史っていうのには繋がってないかな。
最近聞かれる話だと、潰れそうになったチームがいかにしてここまで立ち直ったかっていうような、ちょっとまあいい話ではあるんだけれども、
そうですそうです、う
ん、なんか誰もがそれに関してはケチのつけようがないっていうか、
大分なんだな、そうですよね、借金返したぞみたいな、
まあ、トスやヴァンフォーレ甲府なんかに関しても、そういう一旦潰れかけたチームが戻ってきたっていう、
ベルマーレもそうだし、ね、清水もそうですよね、
そうですね、
もうそういう
その中で怪しいですね、
もうちょっと一番極端な例ですからね、
大丈夫なのって、
はい、でもこれからその景気が良くならない限り、そういうことはだけど、まあ、さっきの話に戻しちゃいますけど、サッカーで景気良くしてやろうとか、もうその日本の首都を鹿島に変えてやろうとか、サッカーってそういうなんかこう、そんなもう本当にめちゃくちゃかもしれないですけど、そういうようなこうサポーターだったり、なんてサッカーに携わるものが、そういうバイタリティー持って夢持ってやれたらすごく楽しいなと思うし、
その夢っていう今単語が出ましたけども、はい、日本に今足りてないものって、その夢だったりとか、あとは活力だったりっていう、
ね、そうですそうです、
そうです、
いやだからもう本当に寂しいんですよ。だから体罰問題でなんだって言ってても、その本当に守られなきゃいけないっていうか、大切に育てなきゃいけない子供って言ったら失礼だな、将来のそのまあサッカーで言ったら選手たちが夢持って何もやってないですよね。目が輝いてないっていうか、でそのもうサッカーでももう痛めつけられてて、もう全然もう夢持ってやってない。だってもう鼻からもうそのテレビとかニュースでその数分間放送されるメッシのプレー見て、クリスチャーノ・ロナウドのプレー見て、うまい、それしか言わない、うん、ああいう風になりたい
とかじゃなくて、になっちゃってるん
ですね、はい、思ってないですよ、全然思ってないですよ。だからもうその成功例を見て、ああいう風になりたいっていうよりも、あの人たちすごい、でも自分にはできないなって諦めみたいな。だから残念ですけど、大学には何しに行くの、遊びに行くんだよっていう学生が非常に多いですよね、うん、
もうそれ10年じゃ聞かないような話ですよね、そういう風潮っていうのは。その子供たちがサッカーやって目を輝かせてないっていうのは、
はい、
みたいな、いつぐらいからの話なんですか、そういう時期ももちろんあったんですよね。
っていうかサッカーに限らないですけど、だからやらされてるスポーツになってたりして、本当のマイノリティであること、もう全員が全員プロになれるわけではないので、全員が全員そういうような目を輝かしてもギラギラしてたらちょっと怖いんですけど、でもそれにしても目が死んでるというか、輝いてないっていうか、それでいてもう日常生活の中で平気で死ねっていう単語を使うとかおかしいですよね。でもそれってその指導者だったり、まあ、メディアだったりが間違った、まあ、方法っていうか、情報の伝え方をしてるっていうか、夢を持てないような世界を作り出してるのかもしれないし、
やっぱりその失敗を恐れるっていうことがありますよね。
はい、
だからそのサッカーに打ち込んでうまくもしいかなかった時に、じゃあでも大丈夫だよっていう、今年のクラブワールドカップで、その日本に来た、ファンとそのサポーター、サンティスタですか、
コリンチャーナスか、
コリンチャーナスさん、
はい、コリンチャーナス、
ね、はいはい、サポーターが、 プリンちゃんさん世界一になるのはあの今年だけだけしたかもしれないけど、ね、仕事なんかまた見つければいいよっていう、
仕事は見つければいい
っていう部分の
車はまた買える、でもコリンチャンスが世界一になるのは今回しかないとですね、
っていう前向きさはまるっきりないですよね。
もう本当にそれはもう文化の中に本当フットボールがなかったら生きていけないよっていうその価値観ですよね。でそのサッカーがあることですごく心が豊かなんですよ。すごく前向きで、もう本当にだから僕が京浜東北線でこう帰るときにスタジアムから帰るときにコリンチャームと話すんですけど、はい、まずその関空から大阪で泊まったときに1000円の宿に泊まったと、
はい、
もうすごいもう本当に靴とかももう本当に汚くてもうその生活水準決して高くないんだろうなっていうサポーターが、まあ、関空からその宿で1000円の安い宿に泊まってもうひどかった、シャワーもなかったとか風呂もないとこだったとかって言って、で南千住にはどうやって行くんだっていうわけです、
はい、
でなんだ今南千住に宿取ってんのかって、その南千住に泊まってでいくらの宿泊まってた1800円だっておーすげえなーと思って、でもそれでも本当にこうもう自分の人生かけて自分の愛するチームのためにでやってくるわけじゃないですか。もう感動しましたね。もうそれはもうすげえなーって。
いやでもあんまりかけ離れちゃってますよね。そこまではできないっていう、いや
でもう現実見てできなくて、はい、現実見てできなくていいんですよ、はい、ただやっぱり意気込みの中でそういうことに素直に感動できるかどうか。感動しないですね、すげえと思うんだけど、感動っていうより感心はするかもしれないけど、感動までいかないんですよ今の子たち全然。
やっぱ知ったような気になっちゃうっていうことですよね。そうですそうです、
知ったような気になってるだけです。いやでも本当にもう僕あれは自分が少し言葉喋れたことで生の声を聞けたことは本当に嬉しかったですよね。あれはやっぱりそうだよなって。だから僕のブラジル人の友人が電話かけてくるわけですよ、コリンチャンスがリベルタドーレス買ってで日本に来るんだよな、チケットを買いたい、どうやって買うんだっていうわけですよ。で分かったって、じゃあその時になったら教えてあげるって言って、まあ、発売のこうアナウンスがこう出てきた時にそろそろ発売だよって言いまして、何枚欲しいんだ、20枚って言うわけですよ。いや1回で4枚までしか買えないんだよっつって説明して、
まあ、っていうか20枚は支払い的な意味でも大変
ですよね。そうですね。でもやっぱり日本にいるそのコリンチャーノたちがやっぱりこぞって買い方がわからないけど、あお前と日本人の友達買い方わかるんだよな、じゃあちょっとお前にお願いするよみたいな、そういう流れで来たと思うんですけど、いや嬉しかったですよね。でもそういう発想自体がもうワクワクしちゃって、それであのもうデマも相当流れたらしいんですよ、向こうのもうメディアでもまだチケット発売されてないのにもうチケットは完売してるとか、で情報操作するんですよブラジルの政府って結構、はい、要するにそのもう恥をさらしたくないから、そういうお行儀の悪いサポーターが行って恥をさらしたくないから、もうチケットはもうないから諦めさせたいわけです
よ、はいはいはい、
でももうそう、もう
それもよっぽど面白い話ですね。
そうなんですけど、でも事実とはそれ異なるんですけど、もう実際にだってクラシコって言われるその僕実際コリンチャンス対サントスのクラシコを見に行った時にもう前日のラジオで明日は危ないからスタジアム行かないでくださいって平気で流れてるんですよ。もうそんな状態ですからね。でもそこ、まあそれが、まあそれはもう、まあ、
熱量の1割でもいいから欲しいなと思いますね。1割でも多いかもしれないけども、
それはいけないことなんですけど、その暴力的な要素とかっていう意味ではすごく暴力的だとか、そのモラルに欠ける行動とかっていうのはいけないことなんですけど、羨ましいな、そのもう広瀬さんおっしゃった通り、もう本当 10% でも負けてほしいなっていう、うまく羨ましいですよね。なんでですかね。でもその日本からそういう選手がもうヨーロッパに選手が流出してても現実からかけ離れてるのかは子どもたちが夢持てない、夢を持てるあのサッカーフットボールであってほしいってやっぱ常に思うんですけど、
ナワトリなんかの例はかなり夢を与える事例ですよね。その大学から何年で4年もしたらば、はい、
そうですね、
イタリアでプレーしてるなっていうのはこれまで本当に考えられなかったようなことじゃないですか。
ただまあ、それなりのレベルをキープしてたのは事実だと思います。だからそれ勘違いする子もやっぱりいるんですけど、全くの無名選手がやっぱり明治大でサッカーをこう続けられるはずがないし、まあ、その前に東福岡高校にも行けないですよね、うん、だからその 愛媛でしたっけ
出身ですか、
はい、
あどうだろう、
それでなんか愛媛ユースかなんかに落ちてて、それでまああの高校もあの福岡にっていう話だったんですけど、でもそれなりのレベルはキープしてたはずなんだよね。
まあでもなんていうか奮起する一つの材料としては大きな効果があるはずですよね。
はい、いやもう絶対そうですね。だからサクセスストーリーみたいなものっていうのは常にあの描いて描けるやつの方がチャンスはつかめると思うし、
海外に行ってる選手、まあ、海外組っていうとその、まあ、欧州の主要国で活躍してる、はい、まあ、活躍してない選手を含めて名前の知れた選手のことをよく指しますけども、うん、そうじゃない人たちっていうのも多くいるわけじゃないですか、はい、まあ、東南アジアだったりもそうだし、あとはそのヨーロッパでもその1部2部じゃなくて3部4部っていったところでプレーしてる選手っていうのがいて、はい、でまあ、中にはそういった選手に注目してあの記事を書いてるような、
はい、
そっからジャーナリストって言っていいのかな、
ジャーナリストですね、う
ん、
立派な
小沢さんとかいるわけですけども、そういったこういろんな、まあ、でそういった人たちのインタビューを読むとすごく自分の考え方をはっきり持って、でその上で挑戦してて、でインタビューなんか読むと画然面白いんですよね。そういった情報をもっと
すごくコアですけどね、うん、それに対してどう思うかっていうのはまたちょっと難しいですけど、
でもその、まあ、でなくても J1 でやってるような選手 の、はい、あのこうだったっていうの話があるわけじゃないですか、はい、で読んでるとあなるほどなそうだなって思うようなことがあって、うん、そういう情報ってもっと共有されていいんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
うん、そのある程度の経験を積んだ上で得たこうすればよかったっていうようなことを、うん、そのもっと若い選手が読んで影響をすごくプラスの影響を受けることができると思うんです、うん、何年か分の経験に基づいた知識っていうのをそのまま移植することはできないにしても、はい、試行錯誤する部分をだいぶ減らせると思うんですよね。
そうですね、
まあ、その経験がないとそれがこう分からずところで一体にならないっていうのはあるんでしょうけども、
だから分かんないもんですよ運命っていうのは。だから、まあ、有名なところで言ったらそのミランのもう A 級キャプテンだって言われてるバレージがインテルのテスト落ちてるわけですよね、うん、逆にバレージのお兄さんはミランのテストしてインテルに受かってるんですけど、それと同じようなあの話でペレがコリンチャンスのテスト落ちてるんですよ、
はい、
ペレがですよ。
今から考えるとありえない、
ね、ありえない話ですけど、だから分かんないんですよ。だからそれで一つ何か失敗したからって大事なのはそこで奮起してそのスピリットだったり、だからもうその挑戦しようっていうスタートラインにも立てないんですよ今の若い子たちは、うん、どうせなれないだろうとかって思ってるし、教育の中でも指導者もだって現実見ろって言うんですもん、うん、勝て勝てっていう割には現実見ろって言うんですよ。夢を持て夢を持てって言ってて、だって高校受験で安全でここを受けなさいっていう風な進路指導されたら子供たちなんか何その矛盾って突っ込まない方がおかしいんですけど、うん、夢を持て夢を持てって言ってそれなりに成績のいい高校もう受験させるところにも行かないんですよ、うん、現実ですよね。安全圏安全圏現実見ろって何この矛盾って
それは目に見える部分しか評価しないと
そう
なりますよね。自分のところの生徒が全員夢を追った結果半分受験失敗したりとかしたら教師としては大変まずい事態になるけども、
それをどうしてまずい事態にだっていう評価になるんですかね、
うん、
そこはおかしいですよね、っていうところに繋がってくるわけですよ、う
ん、でもやっぱりその悪い面をまず見ていい面を多少評価するとそうなりますよね、
はい、
できない理由を先に考えて、はい、できる理由とかした方がいい理由を考えてから、うん、減点法でやっちゃうとどうしてもこじんまりとした発想に落ち着いちゃいますよね。
それで矛盾したように聞こえるかもしれないですけど、じゃあ夢を見て強いチームに行く、強いチームに挑戦する、でそこでずっと控えで終える、それよりも試合に出られるところに行く、でそうするとハードルを下げているように見えるんですけど、逆に言ったら強いチームの控えっていうかベンチ外だったら試合をするそのスタートラインにも立てないんですよ、
成長する機会
を失う、だからその見極めっていうのを間違えちゃいけないわけですよね。
でもそれも、まあ、そのサッカーに話して言えばサブであってもそれなりの心持ちを持ってやればかなりの成長ができるっていうのもあるんじゃないですか、はいはい、その鹿島がかつて強かった、はい、今よりも強かった時代っていうのはそのサブ組とメイン組の練習なんか見ても明らかにレベルが高かったしっていうふうに言われてるじゃないですか。一方でその最近の例で言うと、鈴木潮とかがあのデルマーレに行った時に、はい、あの練習なんかでもすぐに動けなくなっちゃって、まあ、あの上昇 強軍団鹿島の選手といっても、まあ、2軍というか B チームの選手はこんなもんかと思ったっていうふうに当時の監督反町さんから言われてるんですけどね。でもやっぱりもっとできるのにできてないっていう、あの時はできたことができてなくなってるっていうことだと思うんですよね。だから
コリンチャンスの前々日の練習を三沢で見た時に、前々日ですよ、ドイツトキスというツータッチゲームで、バシバシ削ってんですよ本当に。
もう試合も近いのに
関係ないんですよ。だってその競争の仕方ってやっぱりちょっと異質なんですけど、試合をまず試合を想定したトレーニングでなければならない、 100% やらなきゃならない。で仮に怪我をしたところで控えの選手いるじゃないですか、控えの選手はそれでチャンスが回ってくるんだったらそれでいいわけですよ、もうそこら辺考え方違いますよね。下手したら控えの選手がレギュラーの選手削っちゃいけないってなんか遠慮しちゃったりするのが日本の文化なん
で、でもそこで差を認めて諦めちゃうってことになるじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからそれも違うじゃないですか。そうしたらもうプロの世界じゃないし、でも鹿島はっていうような表現しますけど、まあ、これはもう今だからこれ言えるんですけど、ダシューバ2007年にレンタルで行ったダシューバは、
俊
敏よはっきり言ってました。戦ってない、紅白戦でも全然戦ってない、ぬるい、もう全然ダメだ、これじゃ優勝できるわけないよ、そこでもう高い意識求めようよ。でサンパウロ SC でファボン本当にすごいんだよ。でそのファボンは2005シーズンか2006シーズンかどっちか忘れましたけど、ブラジルで全国選手権のベスト11になったんですよね。その時はもう紅白戦でも容赦なくバシバシ行ったらしいんですよ。で日本ではやっぱりホームシックみたいなのにかかった原因の一つがやっぱり大きな怪我しましたよね、そういうところでちょっとホームシックっぽくなっちゃったところはあったんですけど、
ブラジルで治療に戻って日本に帰ってることはなかったですよね。
そうですね、それサントスと契約しちゃってで今中国なんだよ
ね。あ、そうなんですね、はい、
でももうそういう競争みたいなことが当たり前なところからするとやっぱりもう異常なんでしょうね。ぬるいんですよね。で実際そういう時の鹿島って勝ってないじゃないですか、もうそうですね。でやっぱり僕大学との練習試合とか見てても全然俺なんとかしてやろうっていうのを感じたことってあんまないんですよね。
それはどっち側があるか、
大学生です。だってもしかしたらここで認められたらあの選手誰っていうチャンスかもしれないじゃないですか、
まあ、そう考えてるものかなって。
早稲田と練習試合ありましたよね、あの試合見てて別に早稲田の選手でこの選手すごいのかなとかっていうやつが誰もいなかったっていうのが本音で、僕がこうすごく鼻が高くなってこう上から目線で見てるわけじゃなくて、プロの選手にこう一泡吹かせてやろうみたいなスピリットっていうか、なんかすごいこう戦ってるっていう選手って見えなかったな。数年前に琉慶との練習試合見に行った時に琉慶なんかやっぱりそういう意識すごい高かったんですよ、やんちゃっぽいやつがいて。それでやっぱりそういう時って実はプロ選手一番排出したりするじゃないですか、
6人か7人か
出した時ありましたよね、はい、そういう時もあったし、そこがそうですね、ちょっと物足りなさっていうか今日本のサッカーの現状なんだろうな。
まあ、でもやっぱりみんなそのパズルみたいなもんで、じゃあどうしてそうなるのかって言えば、一つの要因としてはそのサッカー選手のステータスがまだ低いっていうこともあるんじゃないですか。これがもっと国内で稼いで、でこう、まあ、こういい意味でそのストーカー的な意味じゃなくて、こう熱狂的に応援されるような、もっとサッカー選手になりたいっていうふうに思うような、そんなサッカーチームの状況っていうのがあれば、そこに入るためにじゃあいつもよりもやる気見せて頑張るぜっていう風になるけども、それがなくてじゃあこのまま大学入って、まあ、ある程度のところに就職してって言った方が、まあ、人生設計考えたらよっぽどいいんじゃないですかって思ってる選手だったらば、そこでいい
プレーが出せないですよね。だブラジルの世界でもそうです、ブラジルでもそうです。2部より下のディビジョンで最低賃金、今最低賃金どれぐらいか分からないですけど、僕がブラジルにいた時の最低賃金が約100ドルで、当時1ドル100円ぐらいの世界だから月1万円ぐらいっていう給料で、結局プレーするよりも工場で働いて、工場の中のアマチュアチームで、じゃあ月収が300ドルになった方がずっといいわけですよ、これは。 でもそういう人いっぱいいて、だからプロのチームとアマチュアのそういう工場とかのチームが試合すると、アマチュアのチーム勝っちゃったりするんですよ。そっちにいい選手がいたりするから。
なるほど。
はい。そんなことはもう本当ザラにありますよね。僕が唯一お世話になってたアマチュアのクラブで、もうそのキャンプ地に近いのか、そのキャンプの仕上げで練習試合をやるわけですよ。その練習試合をもうそのアマチュアのクラブとしては収入源として、で当時そのアトレチコミネーロじゃないや、あの時はフルミネンセが来て、フルミネンセとあとあのミナスジェライ州 の, そのアトレチコミネーロ、クルゼーロに次ぐ3番手のアメリカミネーロっていうクラブがの来た時に、やっぱりその小さなスタジアムですけど満員になって、でやっぱり試合とかするんですけど、まあそういうのでアマチュアの選手もこう人は吹かせようってやりますよね。でそんな中で活躍したりするとやっぱり声かけられたり、で実際その僕がお世話になったクラブから U17 のブラジル代表の選手が実際出てたりするし、でそのオリエロって言われるスカウトがやっぱりブラジル全土にやっぱりこういるわけで、いろんなクラブのスカウトがいるわけで、チャンスはすごく転がってて、日本みたいにどこどこ高校の誰々とか何々トレセンとかっていう看板がないとあの声がかからないとかじゃなくて、そういうこう色眼鏡で見ないでフラットな状態からこう選手をこうスカウトしていくっていう、そういうもうチャンスがあるのがやっぱりアメリカンドリーム的な、ブラジリアンドリームみたいなあのものがあるのがやっぱりブラジルのサッカー界のいいところだし、
努力が評価されるっていうこと
を、ね、そうですね、夢がもういつでも叶うような世界であるということです、サッカーに関して。日本は正直まだそれがないです。地方の選手にはそういうチャンスはやっぱり少ないと思う。あの先日お話ししたその同じフットサルでも千葉県って言ってもそのまあその銚子方面だったり館山方面だったりっていう地区ではやっぱりフットサルって、まあ、それサッカーでもそうですよね、県リーグっていうところでこう試合をするようなチームって絶対数がないわけで、まあ、いろんなバックグラウンドあると思いますけど、はいですね、そういう意味で難しいですよね。
あのその、まあ、ブラジルっていうのはそれだけ見習うべきところがあるっていう話を、まあ、ずっとしてきてるわけですけども、
はい、
昔はレイソル の, あの坂井宏樹がサントスからオファーがあったりして、
はいはい、
で行けば面白いのにと思ったけど行かなかったじゃないですか。
はい、
大体そのみんな移籍するっていうと、
はい、
まあ、東欧州で東欧でちょっとレベルが落ちてもそっちに行きますけど、はい、もっとブラジルなんかにそういう話が来るんであれば行ったらそっちの方が、まあ、方がというかどっちがいいかわからないけども、すごく体験としてはいいものが得られるんじゃないかなって。
そうですね、だから高原のボカだとか、ああいうのもそうですよね。
私、はなんかその点では FCZ
セントルフチボードズ1個ですね、
なんか野沢なんかも行ってるし鈴木孝之も行ってましたっけ、
は
い、
だ僕はあのルートが、まあ、残念ながらちょっと今はないですけど、僕は大阪に行ってほしかったんです、もうそういうブラジルの環境とかって揉まれてくれば、もうルーキーシーズンとかにレンタルとかでああいう環境に行ってたら、アズイコがいた時にフラメンゴにレンタルで行ってたりしたら、多分あの今年みたいな覚醒が1年早かったんじゃないかなと思った
り、いや鹿島に入った選手でもその後から聞くと、もう少し真面目に練習やってればもっとあの鹿島にいられたっていうか、その選手として成功できたんじゃないかっていう話ちらほら聞くじゃないですか。
言えないですけど、やっぱりありますよね、
っていうのをその減らすためには国内のレンタルがまた今年から制度が変わってやりやすくなるけども、それよりもよりプラスチックが、ね、はい、強い影響を与えるためにはそういうパイプっていうのをもっと生かしてほしかったなと思いますね。そのハングリーさを学ぶっていう意味では多分ヨーロッパの国に増えるのよっぽど得るものがありますよね。
だから僕が思うのは J2 が選手をやっぱりちょっと減らして、J1 からのレンタルの選手をもっと増やすっていうか、だからどちらかって言ったら J1 のチームが選手をある程度増やすというか、現状維持もしくは若干増やすぐらいにして、 J2 は選手を減らして、まあ、経営的にも厳しいんで、でレンタルで選手をこう借りてくるみたいな状態でもいいのかな。だからもう極端なこと言うと11人のレギュラーが翌年変わってるような状態でも別にいいのかな。 でそれはもうさっきの話に戻っちゃいますけど、サポーターも含めてクラブが、クラブをサポーターが応援するよっていうスタイルを確立できれば、それの方がずっと現実的かな。
そういうチームはいくつかあってもいいですよね。
そうですね。
全部のチームは J1 昇格を狙えるかっていうと厳しいチームっていうのもあるわけで、はい、そういうチームの生きる道としては、
そうですね、
でやっぱその場合には斎藤学なんかもそうですけど、愛媛のうちに来たあの選手がこんなに羽ばたいてるっていうような、そういう楽しみが今実際愛媛ではありますよね。
そうですね、まあ、そういうことだと思います。だからレンタルをもっと活用して、で J1 も J2 もその選手の数を今より減らせないっていうような事情があるんであれば、やっぱりその積極的にそのプロ選手の保有っていうことを考えたら、職業としてのプロサッカー選手っていうことを守るんであれば J3 を早急に作るべきです。それでそのレンタルっていうことで、まあ、逆にもそのプロサッカー選手協会もそういうところを要求していいと思うんですけどね。最低賃金の確保とかも含めて、それがもう社会的地位をプロサッカー選手が得るための一つの方法なのかなと思います。まあ、それが正しいかどうかってわからないですけど、はい、
でもそういう変化っていうのが必要な時期に来てるのは間違いないですよね。
そうですね、だってやっぱり、まあ、クラブがこんなにできてくるっていうのも本当夢みたいな世界じゃないですか。J リーグを目指す町おこし村おこしのために、もう地方ほどクラブがあるんですよね。千葉県はもしこれから先プロのクラブができる可能性っていうと、僕はもう可能性を秘めてるのは成田と市原にしかないと思ってるんで、まあ、成田空港っていう
一つの、まあ、中流の軸もあって、
そうですね、税収等も含めて、
それにまつわる人口の流入っていうか、はいはい、流動性もありますしね。
その新しい転勤族の多さっていうデメリットもありながらも、その収入っていうところで考えたら成田っていうのはそういうものを持ってると思うんですけど、あと市原市、実際に、今ジェフは結局千葉のチームになっちゃいましたけど、実際そういう過去があるからこそ、
ジェフをライバル、心の中でライバルする市民チームみたいなのが出てきたら、それは盛り上がりますよね。
いや、市原市は面白くないですよ。だって習志野がホームタウンになるはずだったのに、秋田サッカー場が改修できないからということで急遽市原をホームタウンにして、助けた側ですよね。それで市原臨海をああいう形でもうすごいこう後付けでももうこう涙もののスタジアムを作ったのに、いきなり福割り作るから移りますって、そりゃちょっとないんじゃないのって。でしかも市原はその国体とインターハイの絡みもあって、スポレクパーク作った、八幡球技場を人工芝にしたとかあって、姉崎運動公園がある、もうそういうようなことまでこうジェフに協力しようっていうか、千葉県のサッカー界の発展に貢献しようっていうような動きがあったにもかかわらず、ジェフそこで千葉市行っちゃうかっていう、
やっぱりその点も、なんでしたっけ、もともと浦安でしたっけ、マッカリでしたっけ。
そうです、いや浦安ですね、浦安ですね、舞浜ので練習をしてて、で事務所が舞浜にあるのに市原で試合をしてたっていうアンバランスな時があって、で事務所は結局移転しましたけど、でもそういった時期がありましたからね。
最初から腹を据えて市原に行ってれば今のような状況もひょっとしたらなかったのかなっていう。
そうですね、
もっと愛されてもいただろうしっていう、そんな、そう、ね、もしかしたらを考えてしまいますけどね、
はい、いや僕が指導したチームで、ジェフユースと試合した時に、いやふざけんなと思ったんですよ。確かに土のグラウンドで試合をしている状態で、まあ、ボールだって高校サッカーで使ってるボールってやっぱり恵まれてるボールじゃないですよ、はい、どんなに新品のボールでも、まあ、値段で言ったら半分ぐらいの値段のボールで試合をするじゃないですか。で土のグラウンドじゃないですか。彼らも天然芝で練習してるわけですよ。うまくいかないんですよ。で前半折り返して 0-0 でやりました。それで言い訳するんですよ、ジェフユースの選手が。蹴りずれとか走りずれとか、なんかうだうだ言うわけですよ。で結局ハーフタイム、それ僕が練習その審判やってた時にボールを持ってくるわけですよ。で去年まで J リーグで使ってたボールですよ、こっちのボールに変えてくれませんかって言うわけですよ。なんだお前らはって思いましたね。別にまあその時はああいいよ別にってそのボールでやりましたけど、結局その試合 0-0 の引き分けです。 お前ら一応 J のアカデミーでしょって、そこら辺の高校って上から目線で見てた割にそれないんじゃないの。で
その理由をボールに求め
たり、ボールに求めたり、環境に求めたり、その土のグラウンドって環境に求めたり、でその時の指導者の顔もうずっと忘れないですね。挨拶もろくにできないし、でしまいにはもう本当に暴言吐くわ、あの相手チームの選手を削るはひどかったですよ。もう本当にあれは残念でしたけど、もう現実にあったことです。同じそのジェフのユニフォーム着てるんですよ、ええ、そういう奴らがそれやってるんですよ。
あ、なんとも、
まあ、10年前の話ですけど、それ10年前の話ですけど、そういうことがあったの事実です。今はもちろん変わってるはずですけど、そういうことがあって、もう指導者がやっぱりもうそこで本当は選手に変えてあげなきゃいけないところなんですけど、そういう指導者が当時は指導したりしてたし、選手もそういう質の選手しかいなかったんですよね、残念ながら。
10年前っていうと、その頃の、ね、ユースやった子たちが今、うん、まだ20やそこらでっていう話に、
30前
ぐらいか、はい、まだその一世代終わらないぐらいですよね。
残念でしたけどね、あれは。実はですよ、でも。そんなこともありました。でも
今となっては、ジェフならさもありなんていうか、見せてしまうっていうのが一番残念なんです
けど。残念ですけど、そうですね。
でも、ユースチームがちゃんとそこまで、まあ、いわゆる教育ができてるところっていう方が、多分少ないんでしょうね。
いやだから、
まあ、勝ったんでしょうねというべきなのかな。
本当にそこ、プロサッカー選手を育てるところだからこそ、一社会人として当たり前のことを、教育できてなきゃいけないんですよ、学校以上に。だから学校だから礼儀正しいとか、それ大きな間違いだと思うんですよね。だってあのプロサッカー選手って職業なわけじゃないですか、うん、ある意味職業訓練校ですよそのプロを目指している者の集まり、はい、J のアカデミーっていうのは。そうなったらもうその一般的な、あの例えば16歳17歳でもあのトップの試合に出る可能性持ってるわけですよね、うん、でもそこで試合に出るっていうことは社会人として公の場に立つっていうイコールになるわけじゃないですか、はい、でももうそういうことも全然教えられてない選手の方が多いわけですね、現実。悲しいですけど、だからそういう子っていうのは仮に運よくトップ昇格しても切られた後に何もできない、そんな選手たくさんいたんでしょうけど、
そうでしょうね。天狗になっちゃって努力を止めちゃったりとかっていう風にもなりやすいとすれば、
それも文化がないからなおさらなんですよ。まあそうですね、本当にあとは環境のこととかもそうですね。あの現実その、まあ、自分たちが住んでる千葉っていう土地で行ったら、はい、あのやっぱり千葉都民って言われる人たちも多いわけじゃないですか、で仕事を都内で6時7時までして、帰ってきたらやっぱりもう8時9時になるわけですよ、帰宅するのが。でそこからスポーツをやるって言ってもスポーツできないですよね。実際公共の体育館は多くは9時までっていう時間、ま
あ、遅くとも10時ですからね。
10時っていうところは
8時に帰ってきたと現実的じゃないです
ね。そうですね。でやっぱりそういうところでもやっぱりスポーツをこうやる文化っていう意味でちょっとそれは現実的じゃないなとか、まあその本当に雇用っていう意味でもじゃあ千葉っていうところは東京に通えるんで、やっぱりそういう収入が高い方向を求めていくのはそれはもう仕方ないことなんですけど、やっぱりそういう中で文化を作っていくっていうのはあのまだまだ時間かかるだろうなと。
まあ、生地交通網が発達してしまっているとそういうことが起こるんですね。
そうですね。だから逆に柏方面とかはその地元で働いてる人とかもやっぱり多かったり、で同じ千葉でも木更津なんかは地元で働いてる人がその工業地帯で働いてる人とかが多いので、6時に帰ってきてフットサルでその平日にフットサルのリーグ戦とかがもう4部5部まで整備されてたりするわけですよ、民間の施設で。でその地方だとやっぱりそれが例えば茨城水戸とかだとそういうのが普通に行われてたりするんですよね。まあ、都内だったらもちろん問題なくそういうことって可能なんでしょうけど、
そう、地下のあたりは格段にそういうスポーツをやりづらい環境になっちゃってるんです
ね。そうですね。
まあでも確かに1日2時間とか3時間とか移動にかけてその上で何かしようっていうのはなかなかできないですね、
はい、だから結局フットサルの F リーグなんかもやっぱりそうですよね。だからしっかりとした企業に就職できずにフリーターっていう形で、まあ、サッカーでもそうなんですけど、フリーターっていう形で、まあ、 それが夢を追ってるっていうさっきの話とこう矛盾するようですけど、やっぱりそういうような状況になってしまってる。だから雇用の体制とかもしっかりしてない状態で、大学生なんかもそうなんですけど、スポーツ選手になるためにいいものを食べて、やっぱり栄養面とかの保障もしなきゃいけない。でも現実大学生が、普通の大学生がサッカーをする上 で地方から出てきてそういう強化指定部とかいろいろ環境が整ってない大学等でも、そういうところだとやっぱり現実じゃあ昼飯にカップラーメン食べたりするわけですよ。それでもやっぱりサッカーやりたい子とかっているわけですよね。でもそれが現状ですよね。これはもう現実、まだまだその文化っていうかチャンスがたくさんあるような文化になってるとは 思えない。
ユースなんかでもちゃんと食事の面倒まで見られてるとこばっかりじゃないです
よね。もちろんそうです。でもその本当に夢を持ってしっかりやって、そういう環境からでも這い上がってやろうとか、その本当にセルジョ・エチゴ氏がこの前フットブレインで言った、僕もそれ 十数年前にその不安精神とハングリー精神は違うんだって話ですごく感動して。
不安精神ってあんまり聞かない言葉ですよね。
多分セルジョ氏が作ったんでしょうけど、造語なんでしょうけど、
その回はちょっと見てないんですけども、不安精神っていうのは、
要するにその
よく聞きますけども、
日本で捉えられてるハングリー精神っていうのは不安精神じゃないかと。要するに貧しい中からその競技で這い上がっていってやろう。だからその海外の選手とかも貧しいでの選手が自分がこう稼ぐためにっていうのが美談のようにこう語られてるけど、それはハングリー精神じゃなくて不安精神ですよね。そうじゃなくて本当のハングリー精神っていうのはサッカーに飢えてる状態、サッカーが好きだっていう状態で、さっきの指導の話にも伝わりますけど、サッカーが好きだっていう気持ちをこう植え付けてあげること。もうそれはもう経済的に恵まれてるところのでの子供でも、恵まれてないところの子供でも、これは全部一緒ですよね。
なるほど、
はい、
本当の意味でのこう飢餓感と結びつかないで、そのサッカーに対する飢餓感
とい
ったものを、
そうですそうです、
サッカーに対するそのハングリーさ、
そうですね。だから僕それをある公演で、セルジオ氏の公演でそれを聞いて、もう10何年前、本当にそうですね、ブラジルに行く前だったか、行って帰ってきた直後だったか、だからもう本当に16、17年、まあ、それぐらい前に聞いて、ずっとそういうのってもうテレビにこう出てもそういう話をしてなかったんですけど、ついにフットブレインでそれをセルジオ氏が言ってしまって、なんだ自分の中だけで結構すごく大事にしてたのに公になっちゃったよとか、まあ、それはなんかそんな風に思ちょっと残念に思ったりしたんですけど、でももう本当に日本に欠けてるところってそれで、中途半端に満たされちゃってるから、もうテレビつければテレビやってるし、サッカーやってるし、でもうそのもう手の届くところにいっぱいなんか中途半端に転がってるから、だからその遊びたいっていう、サッカーがつまんないから遊びたいっていう欲求の中でもうこういろいろ、学生でもそうじゃないですか、じゃあパチンコの方が面白いよと思っちゃったりとか、いろんなそういうこう欲望みたいなもの
が対象がない状態でそのまま行けちゃいますよね、
はい、だからその高校まででサッカーはもう一生懸命やったから、なんかこうやらされてるサッカーだから、もう大学まで行ってサッカーいいかなとか、もう別に遊びでやれればいいかっていう言い方するんですよ。もうあの言い方が一番嫌いで、お前サッカーバカにしてんのかって、まあ、ちょっとあんまりそんなこと言ったことないですけど、やっぱ思う時あるんですよ。本当にサッカーを楽しむっていうのは真剣にやらなかったら絶対楽しめないはずなのに、
まあ、遊びってのは手を抜くっていうことじゃないですかね
と思うんですけど、その若い子の言う遊びってチャラチャラやるっていうか、手抜いてミスも許されるし、別になんかその相手が手抜いてる相手に対していいプレーをしたような錯覚で満足してるようなサッカーって絶対楽しくないはずなのに、プロセスの中でも上手くなっていくっていうプロセスは全くないですよね。だからその本当のサッカーの面白さではない中で遊びでサッカーやるっていう言い方するのがすごく、そういう言い方をするのがすごく嫌なんです。
それってそれまでいかに楽しいサッカーをしてこなかった
か、そうその裏返しでそのサッカーの本当の楽しさを知らないまま結局そういう年になってしまって、なんかサッカーってちょっと好きなんだけど、だ今までサッカーちょっと好きだったから、ちょっと楽しんできたから、ちょっと頑張ってきたから、だからサッカーやりたいけど、なんかそんなに真剣にサッカーやらされるの嫌だしみたいな、そのメンタリティーを持ってる子が非常に多くて、 だって勉強もそうじゃないですか。大学受験のために一生懸命勉強してきて、大学入れたから遊んでやれみたいな、そういう風にしか僕聞こえないんですよね、受験戦争っていうことが。だから僕なんかも正直なところ、高卒っていうコンプレックスを持ってる中で、僕がやっぱり大学に行くのか、サッカー続ける上で海外に行くのかってやっぱ選択肢みたいになった時に、やっぱり価値観の中でサッカーが勝ってしまって、で自分の母親もその外国語を話せる人になってほしいっていうことがあったらしくて、やっぱりそういう外国語を学べるような大学に行ってほしいっていうのがあったらしくて、でそれがブラジルでサッカーをやるってことで、ポルトガル語を少しでも得られるんだったらいいかっていうのが、僕はブラジルから帰ってきた後にそういう話を聞かされたんですけど、でもそれでもだから僕がもうどんなにこう真剣にサッカー考えて、それをなりわいにしていこうと思ってすごく頑張ってたとしても、結局そのチャラチャラいい加減に、まあ勉強っていうハードルはクリアしたのかもしれないですけど、中には勉強大してしてないのに推薦とかっていうハードルで大学入って、まあ、適当に就職活動して受かっちゃったやつとかの方が収入高かったりするんですよね。でもこれも現実だし、それとも戦わなきゃいけないんですけど、でもやっぱりそういう社会にしてしまったっていうことは、もうこれはもうその自分たちの先輩方のこれはもう責任っていうかだと思うんで、そういう社会にしてしまったのは最近の若いもんはっていう言い方っていうのは昔から言われてるんでしょうけど、その最近の若いもんを育ったのはあなたたちなんだよって言ってやりたいし、自分たちがもし将来最近の若いもんはっていう言葉を使おうとした時に、自分たちがこの子たちをこういう風にしてしまったんだっていう、もう責任を感じないと、正してあげようっていう動きをしないと。
まあ、その言葉自体は2000年も3000年も前からずっと言われ続けてるっていうことなんで、そう思っていた人も使ってしまう魔法の言葉なんでしょうけれども、まあでもある程度こう楽をしてもそうやって暮らしていけるような社会ができたっていうのはすごいことではあるけども、はい、長く続くものではないですよね。
それがだから正しい文化ではないんじゃないかっていう、その危機感みたいなものは、特にスポーツを生業にっていうか、まあ、僕だけじゃなくていろいろな方が言われてますけど、スポーツでこう街を元気にするっていうか、スポーツをこう生活っていうか、まあ、その生活力、その生活のための活力にして生きていくため の、 そのエネルギーに変える、そういうことをなりわいにしようっていうスピリットを持ってる中で、そういう思想っていうのは障害なんですよ。でだからそこの価値観が勝ってしまうっていうのはすごい危険なことなんですよね。価値観教育の失敗を、そこでやっぱりそのスポーツは楽しいんだよっていう正しい方向に持っていかなくてはいけない。だからその体罰問題っていうことから、今運動部の指摘がやっぱり出てきた中で、スポーツに携わっている指導者とかが逆にもうピンチはチャンスなんで、ここで本当に、そうですね、それで指導者がその自分の競技だけとかじゃなくて、やっぱりもうそのスポーツ文化、だからもうこう長く話させてもらって、すごくもう本当に まとまらないでこうダーッと話したんですけど、文化を変えていくっていう、スポーツ文化を、日本のスポーツ文化を確立する、サッカーの文化を確立するっていうか、本当にそういうスピリットを持っ てやっていかなきゃいけない今時期なんだろうなと本当に感じますね。
やっぱりその人を育てるっていう目的が一緒な以上、そのさっきも野球とサッカーっていうのは切磋琢磨しようと思っていかなきゃいけないっていう話がありましたけども、はいはい、その教育の現場でもサッカー以外の他のスポーツでも、はい、その道でこう成功してもらう、人間として成長してもらうっていう目的は一緒なんだから、はい、やっぱりね、一緒に連携してやっていかないと、はい、うまくいくものもいかなくなっちゃいますよね。
そうですね。だからある、まあ、それなりに有名な野球の指導者の方とお話をさせてもらった時に、やっぱりすごくいいエネルギーをもらった時があって、そういう方もいらっしゃるんだなと思ったんですけど、やっぱりフィジカルトレーニングとかいい機会だから、お互いに大会期間がない時に一緒にちょっとフィジカルトレーニングしようよって言われた時に本当に嬉しかったんですよ。絶対に野球とサッカーで共通するものを見つけられるから一緒にやろうよって言われて、残念ながら実現しなかったんですけど、あの時は嬉しかったですね、本当に。もうそういうことも、いろんなこうスポーツの指導者との意見交換があり、 というところから文化、もう本当にもうみんなで協力して何かやっていこうよ。
やっぱりその一つのジャムの中だけで競い合ってると、どうしてもその中での最短距離っていうのを目指しがちだと思うんですけど、はいはいはいはい、それを外と交流することによって、はい、一旦遠回りになるかもしれないけども、はい、でも結果的にはその目的地に近づくっていうのはよくある話ですよね。
そうですね。だから もちろんメダルを取るのが全てじゃないんですよ。でもそのメダルの色だったり、別にそんなものが取れなかったとしても、スポーツは楽しいんだよとか、感動を与えてくれるものなんだよとか、やっぱりそういうものだっていうその根本を伝えていかなきゃいけないんじゃないですかね。その指導者としても、その、まあ、ピッチに立ってるサッカー選手だったり、そのやっぱり野球選手だったり、あらゆるスポーツの分野の方でもそうなんだ。これ文化が生まれてくるし、本当のもうその世界に誇れるスポーツ文化を日本が作っていってほしいなと思うんですよね。それがやっぱりそのリーダーがサッカーであってほしいです。
そうですね、誇らしいです、
ね。
やっぱりあの他のジャンルの何かがその日本をこれから引っ張っていくような立場になるのも、まあ、その日本に住んでるものとしてはいい話ではあるんだけど、はい、やっぱりサッカーだったら最高だよね。本当にうなずけますね。
はい、本当朝まで喋っちゃいますから。
そうですね、今何時ですか？
もう1時くらい
ですね。
すいません。
いえいえいえ。大体じゃあ今日はこんな感じで。
もっと本当になんかいろいろちょっと本当まとまらなくて申し訳ないんですけど。
いえいえ。このさんに長いこといいお話を聞けて、今日は本当に来た甲斐があったなと思うんですけど、ところで頑張れて動けない、そうやっていつも逃げてた目線を落としたら、そう自分だった。